Well, we are in Numbers. We've been going through the book of Numbers. And could you please open this morning to chapter 11?
今朝は民数記の11章から学んでいきますので、11章をお開きください。
And let's start up. And Mika is going to read the first three verses in Japanese. So English speakers, can you read along? Numbers chapter 11.
民数記の11章です。最初に1節から3節を日本語でお読みします。さて、民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の端を舐め尽くした。すると民はモーセに向かってわめいた。それでモーセが主に祈ると、その火は消えた。主の火が彼らに向かって燃え上がったので、その場所の名をタブエラと呼んだ。
Okay, we start out today. The people, you remember, they're at Mount Sinai. They're ready to go. God has said it's time to move on.
このイスラエルの民たちはシナイ山のふもとにいましたけれども、今さあ出発しなさいと出発する準備が整っています。
They're on their way to the promised land.
約束された、地まで
the land
旅しています。
flowing with milk and honey.
そこは乳と蜜の流れる土地です。
And what is the first thing they do?
で、最初にこの民が何をしたでしょうか。
Complain.
不平を言いました。
They complain.
文句を神様に。
And you know, when I look at this, I think, you know, that is so like me. It's so like us.
このことを思うときに、本当に自分と、よく似てるなと、私たちみんなそうだと思いますけれども、と思いました。
God has delivered us from the bondage of sin.
神様は私たちをこの罪という奴隷のもとから解放してくださいました。
He has taken us from an empty life. He's brought us into it to a new life.
神様はこの虚しい人生から私たちを救ってくださって、新しい命を与えてくださいました。
And he's leading us to the promised land. He's leading us to heaven.
そして、約束の地、天国へ今私たちを導いてくださって。
To a good place, a perfect place.
とても良い場所、完璧な場所です。
And he promises to be with us during the journey. He'll never leave us. He'll never forsake us.
そしてその天国まで行く間のその旅の間も、神様は私たちと共にいてくださって、決して私たちを離れないという約束をしてくださって。
And so often, what do we do?
で、その中で私たちしばしば何をするでしょうか。
I know, not all complain.
不平を言いますね。
And you know, when you look at the verses here, it doesn't even mention what they were complaining about.
この箇所を見ますと、彼らが何についてつぶやいたのかということは書かれています。
It just says in verse 1, the people complained.
もう一節のところには、民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。
It wasn't even worth mentioning.
何についてということはもう語られてもいません。
When I was a little boy, my mom used to, I get in these moods. Maybe you with kids know what this is like. I get in the mood where I just sort of was kind of whining, and sort of.
私は小さい頃ですね、よくこういった気分になりました。なんかもうなんか知らないけど、もうちょっと泣き出したくなるような。
And my mom would say to me, She would say, "Quit complaining, or I'm going to give you something to complain about."
もうそうやってね、ブズブズ文句言うのやめなさいってお母さんが言うんですね。もうやめないと他にもっとなんか不満の種をあげるわよ。
And that's what God did.
でそれが神様がここでされたこと。
He gave them something to complain about.
神様がその不平を言う対象を与えてくれた。
It said fire broke out in the outskirts of the camp. I don't know what it was like, but just fire started breaking out.
火がですね、突然、主の元からやってきて、宿営の周りを焼きました。
And it says, Moses cried out to the Lord, and the fire died down.
でそこで、モーセが主に叫ぶと、その火が止んだというふうに。叫んで、そして祈ると火が消えたというふうに書いてあります。
Let's read verses 4 through 15.
では4節から15節をお読みします。 また彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ、肉が食べたい。エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカもニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。マナはコエンドロの種のようで、その色はブドラ葉のようであった。人々は歩き回ってそれを集め、引き薄で引くか薄でついて、これを鍋で煮てパン菓子を作っていた。その味はおいしいクリームの味のようであった。夜宿営に梅雨が降りるとき、マナもそれと一緒に降りた。モーセは民がその家族ごとにそれぞれ自分の天幕の入り口で泣くのを聞いた。主の怒りは激しく燃え上がり、モーセも腹立たしく思った。モーセは主に申し上げた。なぜあなたはしもべを苦しめられるのでしょう。なぜ私はあなたのご好意をいただけないのでしょう。なぜこのすべての民の重みを私に負わされるのでしょう。私がこのすべての民を払ったのでしょうか。それとも私が彼らを産んだのでしょうか。それなのになぜあなたは私に乳母が血のみごを抱きかかえるように、彼らをあなたの胸に抱き、私が彼らの先祖たちに誓った地に連れて行けと言われるのでしょう。どこから私は肉を得てこの民全体に与えなければならないのでしょう。ならないのでしょうか。彼らは私に泣き叫び、私たちに肉を与えて食べさせてくれと言うのです。私だけではこの民全体を追うことはできません。私には重すぎます。私にこんな仕打ちをなさるのならお願いです。どうか私を殺してください。これ以上私を苦しみに合わせないでください。
So once again, the people start complaining.
またここでもう一度民は不平をつぶやく。
And this time it's about the food.
でこの時は今度は、食事に食べ物に対して。
They wanted meat.
彼らは肉が欲しかった。
And it says they were literally weeping. Verse 10 says they were sobbing.
でも本当に文字通り彼らは泣いていました。泣き悲しんでいました。
I mean, no, Moses was able to hear, it said he was walking through the camp. He could hear them in their crying and sobbing.
で、モーセがこう宿営の中を歩くとですね、民がみんなこうもう本当に泣いているのを実際に見て聞くことができ
る。Can you imagine that?
想像できるでしょう。
How pathetic.
なんてなん
だ。You know, people start weeping, you know, we don't have, we want meat.
もう人々が肉が欲しいって言って涙を流しています。
And God had provided the people manna to eat.
神様は、人々にマナという食べ物を与えてくださっていました。
Each day, it said they would go out, and in the morning, the ground would be covered like with this frost type of stuff, and it was a manna means what is it?
毎朝ですね、外に出るとなんかこう霜のようなものが地面に降りていて、で、まあ、それがマナという食べ物なんですけど、マナというのはこれは何かという意味の言葉です。
And it said it was like coriander seed, sort of like a type of, I don't know, grain or something. So they would take it, it's probably like Wheaties or something, you know, kind of tasteless, and they would grind it up and make bread out of it.
でそれは、コエンドロの種のようだって書いてありますけれども、まあ、ちょっと味があまりないような、なんか何でしょうね、ちょっとよく分かりませんけれども、それを元に、まあ、パンのようなものを、パン菓子のようなものを作りました。
But it was amazing. This would happen every day, 6 days a week.
でも驚くべきことに、本当にこれが毎日毎日、6日間毎日ありました。
On the sixth day, they would get twice as much. So on the seventh day, they weren't to gather, but every sixth day, they would get twice as much as they needed. So the seventh day, they could stay home and they would have enough food.
それは6日間いつもあって、6日目には2倍の量を取ることができましたから、7日目には民は外に出て行かなくても家にいることができました。
And it wasn't.You know, imagine they get tired of it, but it was always there. God never failed. They're out in the middle of the wilderness, and God provided them with this.
まあ、もちろん飽きてくるというのは分かりますけれども、神様は毎日毎日本当に一日も欠かさず 必ずそこにその食べ物を備えてくださっています。
But in if you look at verse 5, in their weeping and complaining, they developed this distorted view of the past.
5節を見ていただくと、彼らは、この民たちは、泣きながら文句を言ってですね、そして、自分たちの過去に対する歪んだものの見方をし始めています。
Verse 5, we remember the fish we ate freely in Egypt, the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, the garlic.
5節を見ますと、エジプトでタダで魚を食べていたことを思い出す。キュウリ、パプリカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。
And you know, they didn't have these things in Egypt.
でも彼らはこんなものをエジプトで食べていません。
You remember, we started back in Exodus, they were slaves in Egypt.
彼らはエジプトで奴隷状態でした。
They were oppressed in Egypt.
もう本当に圧迫されていました。
You know, they were whipped and beaten.
もう鞭で打たれて叩かれてい
た。You know, their children were taken from them. Their boys, remember, they were thrown into the Nile. They were killed.
もう生まれた男の子はですね、もう取り上げられてナイル川に投げ捨てられていました。
But now they get this distorted idea that, you know,Oh, Egypt was so great.
でもここで民たちは、ああ、エジプトはなんて良かったんだろうという考えに変わっています。
You know, we had it made in the shade. That's just, there was no shade in Egypt. They were, you know, it was scalding. The sun was burning them up.
もうなんか日陰で作っていたしって言うけども、エジプトはそんなも日陰なんかなくて暑い中でこう働かされていました。
But you know, we have to be careful. I know I have to be careful not to do this.
私たちもこれは本当に気をつけなければいけないと思います。Because、私自身こうしないように気をつけなければ。
I don't know if you've ever done it, but you can sometimes look back with a selective memory.
過去のことを振り返るときに、こう良い思い出だけを選んで。
You know, I mentioned it before, but I look back. I worked at this ski resort, Big Sky, Montana.
まあ前にもシェアしたことありますけれども、私はモンタナというところでスキーのリゾート地で働いていたことがあります。
And it was a beautiful place, but I look back and I thought, oh man, I remember we used to go up and we ski the powder, you know, before anybody could ski it.
もうその時のことを思い出すとですね、本当に美しい場所で、でもパウダースノーの状態で、人がまだ滑る前に最初に滑ることができます。
And in the summertime, there were these blue ribbon trout streams, just beautiful. Oh, I could go fishing anytime I wanted.
で、まあ、夏は夏でですね、また本当に美しくてですね、そこでこう魚釣りに行くこともできましたし。
But as I was thinking about it, I thought, and then I kind of remembered the loneliness I felt there.
けれどもその時に、まあ、よくよく考えてみると私はそこで本当に孤独感を感じていました。
And I it was not a paradise. I was miserable there.
それは決してパラダイスなんかではなくて私はそこで惨めな思いをしていた。
That was the place where I came to the Lord because that was the place where I discovered, man, life is empty.
その場所こそが、私が主に出会った場所だったわけです。人生はなんと虚しいんだということが分かった場所だった。
I remember I was so tired of the sin that I was living in. I just wanted to be clean. I wanted to be free.
私はもう本当にその自分ので罪の中に生きていた。それがもう本当に嫌気がさしていて、もう清められたい、というふうに。
But as I look back, I started, I kind of forgot about that. It's easy to sort of say, oh, it was so great, and forget what it was really like.
けれども、そういったことを忘れてしまってですね、ああ、なんて素晴らしい場所だったんだって、このいいことだけを思ってしまうこと。
Anyway,
簡単にそういう思いに。
Moses, after Moses starts hearing these complaints from the people, he starts to complain.
まあ、話戻しますけれども、民たちモーセがですねこの民のつぶやきを聞いた後に今度はモーセが不平を言いました。
You know, why do I have to take care of these people?
なんで私たちがこの民を世話しなきゃいけ
ないの？ They're not my children. I didn't give birth to them.
彼らは私の子供ではありません。私は彼らを産んでません。
It's too much.
もう十分です。
Kill me. He just, you know, kill me, Lord. I've had it.
もう主よ私を殺してください。
Just kill me.And, you know, he was, he, Moses was overcome with this.
まあ、モーセもですね、ちょっとこういっぱいになってしまっています。
Philippians 2:14 says, "Do all things without complaining and disputing."
フィリピ人への手紙の2章14節には、すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。
Yeah, our mouth, the words that come out of our mouth really affect our lives.
私たちの口から出てくる言葉というのは本当に私たちの人生を支配します。
And once we start complaining, it's like, you know, our lives can be sort of tainted. It just drags us down.
私たちが一度こう不平を口に出し始めますと、本当にそれに自分の人生がこう引きずられて落ちていく。
James compares the tongue to a rudder on a ship.
ヤコブはですね、この舌を、口の中の舌という器官を船の舵に例え
ました。It's a small part of the body.
非常に体の中では小さな部分ですけれ
ども。But you know, the ship, the rudder is a small part, but it can turn a big ship.
でもその舵というのも、大きな船を、小さな舵が大きな船を、動かしている、どっちの方向に行くか動かしているもの。
So the words of our mouth, I was thinking that when we were singing the Psalm 19, I love that, is may the words of my mouth be pleasing to you, Lord.
先ほど歌いましたけども、詩編の19編ですね、私たちの口から出る言葉が主に喜んでいただけるものとなりますようにということは本当に、
Let's read verses 16 through 23.
では続けて16節から23節までお読みします。主はモーセに仰せられた。イスラエルの長老たちのうちからあなたがよく知っている民の長老でその司である者70人を私のために集め、彼らを会見の天幕に連れてきて、そこであなたのそばに立たせよ。私は降りて行って、そのところであなたと語り、あなたの上にある霊のいくらかを取って彼らの上に置こう。それで彼らも民の重荷をあなたと共に負い、あなたはただ一人で負うことがないようになろう。あなたは民に言わなければならない。明日のために身を清めなさい。あなた方は肉が食べられるのだ。あなた方が泣いて、ああ肉が食べたい、エジプトではよかったと主につぶやいて言ったからだ。主は肉を下さる。あなた方は肉が食べられるのだ。あなた方が食べるのは1日や2日や5日や10日や20日だけではなく1ヶ月もであって、ついにはあなた方の鼻から出てきて吐き気を催すほどになる。それはあなた方のうちにおられる主をないがしろにして見舞いに泣き、なぜこうして私たちはエジプトから出てきたのだろうと言ったからだ。しかしモーセは申し上げた。私と一緒にいる民は友の男子だけで60万です。しかもあなたは彼らに肉を与え、一月の間食べさせると言われます。彼らのために羊の群れ、牛の群れをほふっても彼らに十分でしょうか。彼らのために海の魚を全部集めても彼らに十分でしょうか。主はモーセに答えられた。主の手は短いのだろうか。私の言葉が実現するかどうかは今わかる。
So the Lord responds to both of these issues that have been brought up to him.
ここで主はですね、この2つの問題に対して答えておられます。
First, he tells Moses, gather the 70 elders of the nation.
まず最初に、モーセに対して、この70人の長老たちを集めなさいと言われます。
And in verse 17, he says, I will take up the spirit that is upon you, and I will put it upon the same spirit upon them, and they will...They shall bear the burden of the people with you, that you won't have to bear it yourselves, yourself.
17節のところですね、あなたの上にある霊のいくらかを取って彼らの上に置こう。それで彼らも民の重荷をあなたと共に負い、あなたはただ一人で負うことがないようになろうと言われました。
Remember, I don't know if you remember, back in Exodus 18, when Moses had first come out,led the children of Israel out of Egypt. They were in the desert, and there, Jethro, Moses' father-in-law, had come down to bring his family with him.
最初にですね、エジプトから、イスラエルの民が出てきた時ですね、アラノにこうやってきた時に、そこに、シュートのエトロが、ごめんなさい、イテロですね。それとのイテロがそのモーセの家族を連れてやってきました。
And Jethro watched Moses, and he was judging. The people would come to him every time they had a problem, you know, their music is too loud, or, you know, whatever. They came to Moses, and Moses would sit, and each case would judge them.
そしてそこでイテロが見たのは、モーセがもう毎日毎日こう民がいろいろ持ってくるさまざまな問題に対して、こうしなさい、ああしなさいと一つ一つ、まあ、裁きを与えている、そういった姿を見ました。
And Jethro looked at it and says, "You're going to kill yourself. You can't keep doing this. You got to get some guys to help you out."
そしてイテロはそれを見て、あなたはそんなことをしていたら死んでしまうと。一人でそんなに全部抱えきれないんだから誰か助け手を。
And that's where when these 70 elders were chosen.
でその時に、まあ、この70人の長老が選ばれました。
And God says, now I'm going to put the spirit on them, the same spirit that's on you. I'm going to put it upon them.
ここで今度は神様がこの、長老たちにあなたに与えているのと同じ聖霊を彼らに注ぐと言われました。
And he also said, and he addresses this other problem of the food. He says, and tomorrow.You're going to eat meat.
そしてまたもう一つの問題ですね。についても、明日あなたたちは肉を食べることになると言われました。
Not one day, not two days, but a whole month. You're going to eat meat.
1日や2日ではなくて、もう1ヶ月あなたたちは肉を。
Until you get sick of it.
もう嫌になるまで肉を食べることになると言われました。
Verse 22, Moses, in his discouragement, he's still, even though God has told him this, he's still burdened by this.
22節を見ますと、神様がそのようにモーセに言われたにもかかわらず、モーセはそれでもまだ、自分で重荷を抱えています。
God has just told him, they're going to eat meat. And then Moses said, well, how? What do you want us to do, God? Do you want us to kill all of our flocks, all the animals? Or what?We're going to go fishing? How are we going to eat meat?
神様が肉を食べると言われた時に、モーセは、でもどうやってですか？私たちはこの連れてきた羊を全部ほふるんですか？それとも海に行って魚を釣るんですか？どうやってその食べさせるっておっしゃるんですかと。
Moses felt burdened.
モーセはここでまだ重荷を負っています。
And you know, during times of discouragement, I think we feel like this.
このように私たちも何かこう共通しているときには同じような
感じてしまう。The burdens of life kind of, you know, bearing down on you.
この人生の重荷というものが本当に重くのしかかって。
And during this time, sometimes even God's promises can seem like a burden.
そのようなときには神様の約束ですら何か重荷のように感じてしまうことがあります。
Because we can start to get this idea, well, this is just another thing I've got to do.
なぜならば、その約束が与えられても、ああ、これまた何か私がしなきゃいけない重荷になっちゃうんだと。
This is something I got to make happen.
何かそれが起こるように、実際起こるように。
And Moses is trying to figure out, well, okay, meat. Now, how am I going to get meat for these people? And he's just, it's discouraging.
And Moses もここで肉分かった。でもどうやってこの肉を食べさせたらいいんだろうと。またここで彼は重荷を感じて。
But the answer, as Moses found, the answer wasn't in him.
けれども。その答えというのは彼にモーセにあるわけではなかったということが
And we need to remember the answer isn't in us.
私たちも同じです。私たちのうちにその答えがあるわけでは
ありません。 It isn't up to us to try to figure out how it's going to work out.
私たちがどうやってそれを解決するか、私たちにそれがかかっているわけではありません。
And in verse 23, God reminds Moses, has the Lord's arm been shortened?
23節で神様はモーセに対して主の手は短いのだろうかというふうに思い出させています。
Have I changed? God is saying.
神様は私は変わってしまったのかと言っています。
Let's read verses 24 through 29.
では24節から29節をお読みします。ここでモーセは出て行って主の言葉を民に告げた。そして彼は民の長老たちのうちから70人を集め、彼らを天幕の周りに立たせた。すると主は雲の中にあって降りてこられ、モーセと語り、彼の上にある霊を取ってその70人の長老にも与えた。その霊が彼らの上にとどまった時、彼らは恍惚状態で予言した。 しかしそれを重ねることはなかった。その時二人の者が宿営に残っていた。一人の名はエルダデ、もう一人の名はメダデであった。彼らの上にも霊がとどまった。彼らは長老として登録された者たちであったが、天幕へは出ていかなかった。彼らは宿営の中で恍惚状態で予言した。それで一人の若者が走ってきてモーセに知らせていった。エルダデとメダデが宿営の中で恍惚状態で予言しています。若い時からモーセの従者であったヌンの子ヨシュアも答えていった。我が主モーセよ、彼らをやめさせてください。しかしモーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか。主の民が皆預言者となればよいのに、主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに。
So Moses did what God told him. He took and gathered the 70 elders around.
モーセは神様に言われた通りに、この70人の長老を集めました。
And as they were there at the tabernacle, the cloud descended on them.
彼らがこの幕屋のところに集まってくると、雲が上から降りてきます。
And it said the Lord placed his spirit upon these guys.
そして、主がですね、この霊をこの70人の長老たちに分け与えられました。
And they began to prophesy.
そして彼らは予言を始めました。
And two of them weren't there. Two of the 70 weren't there. They were in the camp somewhere.
でも、その70人のうちの2人はまだここに来ていなくて、宿営の中にいます。
And these guys also just started to prophesy.
でもその2人もまたですね、ここで予言をし始めます。
Joshua, Moses' young helper, is upset by this.
でもこの、モーセに従っていた若い従者であるヨシュアはですね、それを、なんかちょっと、それに対して、まあ、がっかりしました。
Moses, tell him to stop.
そしてモーセに対して、彼らをやめさせてくださいと。
Moses' response, interestingly, Moses said, I wish everybody would prophesy.
でもモーセのその答えは面白いんですけれども、モーセは、私は全てのものが予言できればいいと思っていると。
This is a good thing that's happening here.
これは、このことが起こったのは良いことなんだと言われました。
It's a good thing when, you know, it's a good thing when the Holy Spirit is using people. It's always a good thing.
御霊によって人が用いられるというのは常に良いことなんです。
And we should never be threatened when we see God using another person. We should never feel like, well, because God is using them, it somehow that makes me feel lower.
ですから、人がですね、他の人が何かこう主によって用いられている姿を見るときに恐れる必要はないんです。何かあの人がこう上げられて自分はなんかこう下げられてしまったかのように感じる必要はありません。
In Paul, in 1 Corinthians, compared the church to a body, a human body.
パウロはですね、あのコリント人の教会に対して、私たちはみんなキリスト教会というのはキリストの体なんだというふうに。
In 1 Corinthians chapter 12, 26, he saysIf one member suffers, all members suffer. Or if one member is honored, all the members rejoice with it.
第1コリント人への手紙の12章26節のところに、もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もう一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。
Moses understood this. Moses had the same heart. He says, I wish everybody was prophesying.
モーセはこのことをよく理解していました。そして私は全ての人が予言できればいいのにというふうに。
Let's read verses 31 through 35。
では続けて31節から35節をお読みします。さて主の方から風が吹き、海の向こうからうずらを運んできて宿営の上に落とした。それは宿営の周りにこちら側に約1日の道のり、あちら側にも約1日の道のり、地上に約2キュビトの高さになった。民はその日は終日終夜、その翌日も一日中出て行ってうずらを集め、最も少なく集めたものでも10ホメルほど集めた。彼らはそれらを宿営の周りに広く広げた。肉が彼らの歯の間にあってまだ噛み終わらないうちに、主の怒りが民に向かって燃え上がり、主は非常に激しい疫病で民を打った。こうして欲望に駆られた民を彼らがそこに埋めたので、その場所の名をキブロテハタアワとハタアワと呼んだ。キブロテハタアワから民はハゼレ、ごめんなさい 二人はハゼロテに進み、ハゼロテにとどまった。
Okay, sounds good to me. Well, a wind. It's a big wind came and blew in these flocks of quail.
大きな風が吹いてきてですね、そしてうずらが飛んできました。
Yeah, I, well, on the internet, you can read everything on the internet you want to, but somebody was trying to, talking about these quail that migrate in that part of the world. Migrate, fly south. They fly across.
インターネットを見ますとですね、このうずらが、どうやって、
Well, there are certain quail that fly, and they've been known to get exhausted, you know, and...
そのうずらの飛行についてですね、書かれてあって、うずらっていうのがこう飛んでるとすぐに疲れてしまう。
And, you know, the wind, that they've been known to fall to the ground and this. And I was looking at that, but I thought, you know, sometimes people try so hard to explain the miraculous.
まあ、こう疲れてくるとだんだんこう弱って風に乗って弱ってくるらしいんですけれども、人々はこ の, あのここに書かれてある奇跡をですね、いろいろとこう解釈しようとして、
But it was just a miracle. God took and just blew in these quail, just these birds everywhere. They just came in. They were just swarming around the ground.
でも神様はここで奇跡的にですね、こう風を吹かせてですね、いろいろなところにいたこのうずら、鳥をこう集めて、
And it says they were three feet off the ground.
そしてだいたいですね、約90センチぐらい、right in the, 地面から90センチぐらいの高さのところ、
right in the strike zone. You know, those guys could just bat them down.
ストライクゾーンの位置ぐらいにいました。
Keeping with the baseball metaphor, it says the people gathered at least 10 homers.
そして、
about 60 bushels. 60 bushels of these quail per person.
人々が少なくとも10ホメルほど集めたとあります。これは、大体230リットルぐらいと書かれています。
That's a lot.
非常にたくさん。
They wanted meat, they got meat.
彼らは肉が欲しかったんです。そして肉を得ました。
It said the people were stuffing themselves, oh, you know, quail meat, and they, you know, I don't know if they cooked it, or they were just sitting there, just pigging out on this quail.
でも本当にやった肉だ、うずらだと言ってですね、どうやって料理をしたかは知れませんけれども、もう急いでこう食べ始めました。
And while they were still stuffing themselves, a plague broke out.
でもそうやってもう彼らがまだ食べてる最中にですね、疫病が起こりました。
The people had craved meat. In one version of the Bible, it said they'd lusted for meat.
人々はですね、もう本当にこの肉に対してもう絶望していたとあります。
And they got the meat, but they ended up with problems.
で、まあ、肉を得ることができたわけですけれども、でも、最後は問題にぶち当たります。
And that's the thing about lust or this desire, craving for things of the world. It's never satisfied.
それが、まあ、常に問題となるわけですけれども、この欲望、肉の欲望というものは決して満足させることはありません。
You know, this mentality, if you get in this mentality, you think, well, if I could just have a little more, if I just had this, then I would be satisfied.
よくですね、このように考えがちです。もし、あとこれだけあったら満足できるのにな。
But it never happens. You ever notice? It never, that type of thing, it never happens. There's never enough.
でも決してそんなことは起こりません。決してそれで満足できるというのはありません。
When you're in that mentality, you end up with more than you bargained for. You end up with problems.
必要以上にそうやって欲してしまうと、結局最終的には問題にぶつかってしまいます。
Okay, let's read chapter 5, 1 through 16 here. Chapter 12, yeah.
ではですね、12章を、全部お読みします。その時ミリアムはアロンと一緒にモーセがめとっていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女をめとっていたからである。 彼は言った、主はただモーセとだけ話されたのでしょうか、私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれた。さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。そこで主は突然モーセとアロンとミリアムに、あなた方3人は会見の天幕のところへ出よと言われたので、彼ら3人は出て行った。主は雲の柱の中にあって降りてこられ、天幕の入り口に立ってアロンとミリアムを呼ばれた。2人が出て行くと仰せられた。私の言葉を聞け、もしあなた方の1人が預言者であるなら、主である私は幻の中でその者に私を知らせ、夢の中でその者に語る。しかし私のしもべモーセとはそうではない。彼は私の前科を通じて忠実なものである。彼とは私は口と口とで語り、明らかに語って謎で話すことはしない。彼はまた主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れずに非難するのか。主の怒りが彼らに向かって燃え上がり、主は去って行かれた。雲が天幕の上から離れ去ると、見よ、ミリアムは雷鳴にかかり雪のように白くなった。アロンがミリアムの方を振り向くと、見よ、彼女は雷鳴にかかっていた。アロンはモーセに言った。我が主よ、私たちが愚かで犯しました罪の罰をどうか私たちに負わせないでください。どうか彼女をその肉が半ば腐って母の胎から出てくる死人のようにしないでください。それでモーセは主に叫んで言った。神よ、どうか彼女を癒してください。しかし主はモーセに言われた。彼女の父が彼女の顔に唾きしてさえ、彼女は7日間恥をかかせられたことになるではないか。彼女を7日間宿営の外に締め出しておかなければならない。その後に彼女を連れ戻すことができる。それでミリアムは7日間宿営の外に締め出された。民はミリアムが連れ戻されるまで旅立たなかった。その後民はハゼロテから旅立ち、パランの荒野に宿営した。
ミリアムはモーセスの older sister、 お姉ちゃん。
ミリアムという人は、モーセのお姉さんです。
She was the little girl. You remember when Moses was first born and his mother placed him in the basket to save him and put the basket in the Nile River?
このミリアムという人はですね、モーセが生まれた時にお母さんがこうバスケットの中に隠して、そして川に流した時にそれを追いかけていってこう覗いていたあの女の子です。
And Aaron was his older brother.
そしてまたアロンもモーセのお兄さんです。
And they had a problem with Moses now. It said that he married an Ethiopian.
彼らはモーセに対して問題を持っていました。モーセがエチオピア人の人と結婚していたからです。
We don't really know what happened to Zipporah, Moses' wife mentioned earlier. She's not mentioned here.
モーセの、まあ、最初の方に出てきていた、チッポラという妻ですね。
Maybe she died.
彼女がどうなったかはちょっとわかりません。もしかしたら死んでしまったのかもしれません。
But it seems that is not really the problem. The problem is not really Moses' wife.
けれどもですね、ここで本当の問題は、モーセの妻にあったわけではな、どうやらなさそうです。
The real problem was envy.
本当の問題は、彼らの妬みです。
Who does Moses think he is?
このモーゼという人は一体何者なのか。
You know, God speaks through us too.
神様は私たちを通しても語られるじゃないか。
Envy is often like envy is often hidden in some other thing.
この妬みというのはしばしば他のものにこううまく隠されています。
It may be cloaked in invalid questions.
もしかしたらこうたくさん のいろんな質問の中にこう隠されている。
It can be in that sarcasm or that cutting remark that's made, you know, sort of take them down a few notches.
もしくは何かこう皮肉の中にあったりですとか、まあ、時にはこうちょっと鋭い言葉で人を相手をこうちょっと貶めるというか、そういった中に妬みが隠されていたりします。
Envy isn't as obvious as other sins, you know, like murder or adultery, but it is real and it does cause damage.
この妬みというのはですね、他の例えば殺人だとか姦淫とかいうような罪とは違って、この明らかではありませんけれども、でも、確かに存在するものであって、そしてこれが多くの、まあ、傷をダメージを与える。
Envy is the attitude of why him and not me。
この妬みというのはなんで彼で私じゃないんだと言った態度です。
Why is she getting the promotion?
なんで彼女が昇給する
の。 Why are they being honored?
なんで彼らが敬われるんだ。
Moses, as we see, has a very unique position。
このモーセという人は、とても特殊な、まあ、立場にありました。
God spoke to him face to face。
神様は彼と顔と顔を合わせて話された。
Miriam, we know, was a prophetess, a female prophet。
ミリアムという人は女預言者でした。
God spoke through her。
神様は彼女を通してこう人々に。
Aaron was the high priest, and we learned as we studied the high priest that God spoke to the high priest through the Urim and Thummim。
またアロンは大祭司でありました。大祭司というのは、神様がこのウリムとトンニムといった、まあ、くじみたいなものを通して語られました。
And even though Miriam and Aaron were very gifted, they were highly gifted, and they had very, very high position.
ですからこのミリアムもアロンもですね、非常に素晴らしい、賜物を与えられていて、そして、高い地位にいた人たちでした。
It wasn't good enough.
でもそれでも彼らの強さがなかった。
Because the attitude was, what about, why him? Why Moses?
なぜなら彼らの態度というのは、なんでモーセなんだと言ったものです。
Why him and not me?
なんで彼で自分じゃないんだ。
And then it says, the cloud came down. When the cloud lifted, Miriam was leprous.
そしてここで、まあ、雲が降りてきましたけれども、それが雲が去っていった後に、ミリアムが雷病になっていたと。
I mean, leprosy was a terrible disease.It would affect people, and they would slow. It would slowly eat away at their bodies. They would.
この雷病というのはですね、非常に恐ろしい病気で、ゆっくりゆっくりこの肉体を滅ぼしていきます。
As their nerves would be deadened, they would actually, lepers actually hurt themselves, and slowly body parts start to fall off, and it's just horrible.
神経がもうだんだん麻痺していきますので、この大病人の人は自分で自分の体を傷つけてしまうんですね。でもどんどん体が腐っていってしまう。
The Bible uses leprosy as a picture of sin.
聖書というのはこの大病を、罪に例えています。
And it is similar. Sin is like that. Sin slowly eats away at a person's life.
同じように罪もですね、人のその人生にゆっくりと。
Sin starts out with a deadness. You know, the sensitivity is lost.
罪というのは最初は、初めはこの、失ってしまったというその感覚をなくしてしまうところから。
And we start hurting ourselves and don't even know it.
そして、もうそこからこの自分自身をどんどん傷つけていくようになってしまう。
But Moses sees his sister, leprous.And he cries out to God, please heal her.
モーセはこの自分の姉が雷病にかかってしまった姿を見て、そして神に対してどうか彼女を癒してくださいと叫びました。
Moses could have said, well, there, see? You know, he could have, but Moses had a heart of, heal her, Lord.
モーセは決してですね、ほら見てみろというわけではなくてですね、主よどうか彼女を癒してくださいと。
You know, Moses had this attitude that we see in the New Testament in Romans 12:15.
モーセという人はこのローマ人への手紙の12章15節に書かれてあることを本当に実際にそういった態度を持っていた人でした。
Romans 12:15 says, "Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep."
ローマ人への手紙12章の15節には喜ぶ者と一緒に喜び泣く者と一緒に泣きなさい。
Remember back in chapter 11 we just studied when the 70 elders when the Holy God put his spirit on the 70 elders the attitude of Moses was it's great.
この前の11章のところでですね、70人の長老たちが、まあ、予言をする状態になったときに、モーセはそれを見て素晴らしいことだと言います。
Joshua, why are you so uptight? This is a great thing. I'm happy for these guys.
ヨシュア、なんでそんなに怒ってるんだ。これは素晴らしいことなんだ。私は本当に、嬉しい、彼らのために嬉しいんだと言いました。
He rejoiced with them.
モーセは本当に彼らと共に喜びました。
And now when he sees Miriam hurting with leprosy, he just cries, God, heal her.
そして今度は今、ミリアムがこの雷病になって苦しんでいる姿を見て、一緒になって苦しんで神様に癒してくださいと。
So we see in the life of Moses, Moses was able to rejoice with those who rejoice. He was able to weep with those who weep.
ですからモーセという人は本当に喜ぶ者と一緒に喜び、そして泣く者と一緒に泣くことのできる人でした。
But an attitude of envy cannot do this.
けれどもこの妬みという態度はこういうことができません。
Envy cannot rejoice with those who rejoice.
妬みというのはこの喜ぶ者と一緒に喜ぶということができません。
Because envy feels threatened when other people rejoice.
なぜなら妬みというのは他の人が喜んでいたらそれをちょっと恐ろしく感じてしまう。
Well, you know, it's like, why not me?
なんで自分じゃないんだろう。
And when people weep, I think it's an attitude of envy takes sort of a perverse, you know, pleasure in it.
そして逆に人が悲しんでいるのを見るとこの妬みというのはある意味でちょっとこう喜びを感じてしまう部分があります。
Well, you know, I think all of us, at one time or other, are going to deal with envy.
私たちはみんなですね、一度はこの妬みというものに、まあ、こう向き合わなければいけない。
And I think the first thing is so important. It's just, it's the same with all sin. The first thing is just to be honest.
まあ、これは罪ですけれども、まず最初に、自分がこの妬みがあるかどうかということを発見するためには自分に正直にならなければいけない。
We should be able to always just call sin sin.
そして罪はやはり罪と呼ぶべきです。
Because sin grows in the dark. You know, it loves in the dark, it just thrives. But when it gets in the light, when the light of the Holy Spirit just shines on it. What am I going to say? I haven't figured that out yet.
罪というのはですね、暗闇の中にでこうはびこっていきますから、光がそこに聖霊の光が、当たりますと。
How am I going to finish that? Anyway, when it's brought out in the light, we confess it. Then it can be dealt with.
そこに光が当てられると、私たちはそれで悔い改めをすることができます。そして、
1 John 1:9, you know, the verse we all know. How does that go? No. God so loved the world? No, how about that? No. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. That's a promise.
罪を告白すると許してくださるということがこの第一ヨハネの1章の9節にも書かれています。私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許しそして全ての悪から清めてくださいますという約束をはっきりと。
And also it's so important that each of us accept the life that God has given us.
そしてまた、神様が一人一人に本当に目的を持って人生を与えてくださっている、命を与えてくださっているということを私たちは受け取っていく必要があります。
You have blessings, you have talents, gifts that are unique to you. No one else has them.
皆さんは、神の祝福、そして、賜物というものを、他の人とは違う皆さんだけのものをが与えられています。
And God wants to use you in a special way that's different from really anybody else. It's like a God's tailor-made. God's plan for you.
そして神様は本当に一人一人に、皆さんがその特別な方法を持って皆さんの人生が神によって、用いられることを望んでおられます。
And unfortunately, envy really keeps us from experiencing this.
でもこの妬みというものはそういった経験を、まあ、妨げるものになります。
Because while we have our eyes on other people's lives, and well, what about him? What about, we're not paying attention to what God is doing in our lives.
なぜなら、他の人に常に目を向けてですね、私はどうなんだろう、あの人はああなのに、私は私はって思ってしまうと、神様が自分になさろうとしておられることを見ることができなくなってしまう。
And the key, the, really the key to overcoming envy is to find satisfaction in Jesus Christ.
ですからこの妬みというものを克服されるための鍵はですね、キリストにあって満足をするということです。
As Psalm 23 says, the Lord is my shepherd.
詩編の23編では、主は私の羊飼い。
I shall not want.
そして私には乏しいことがありません。
In verse 6, the last verse says, Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
そして最後の節には、まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょうと
言
います。
Let's pray.
お祈りします。
Father, I do thank you for the life that you have given each one of us.
お父様、私たち一人一人に与えてくださっているこの人生をありがとうございます。
I believe that you want each of us to know that you have a special plan for us.
あなたが一人一人に特別なご計画を持っていることを一人一人が知ってほしいと主は望んでおられると信じています。
And Lord, I just pray that you'd forgive us for those times that we're not paying attention.
主よ、私たちが時にそのことに目を向けていない時をお許しください。
Maybe we're complaining. Maybe we're out looking at other people's lives.
私たちが不平を言ってしまったり、また他の人の人生をと見比べてしまっている時があるかもしれません。
And all the while we're missing this blessing that you have, that you're wanting to give to us.
そのような時には、あなたが私たちに与えたいと願っておられる全ての祝福を、見過ごしてしまっていることになります。
Well, Lord, at any rate, we start right now. We just say, Lord, use us.
主よ、どうか今日からまた新しく私たちを用いてください。
Lord, do the work that you want to do uniquely through our lives.
主よ、あなたが望んでおられることを私たちのうちに一人一人本当に異なった方法で主がなさってください。
Thank you for the life that you've given us.
私たちに与えてくださっているこの命をありがとうございます。
Thank you, God, for all of your provision. Thank you, God, for the talents, abilities, everything you give us.
神様、本当にあなたが与えてくださっているこの能力や賜物や全て私たちに必要なものをあなたが与えてくださっていることを感謝します。
Lord, we confess nothing we have is we don't have anything that you didn't give us.
あなたが与えてくださらなければ何も私たちにはないということを告白します。
God, give us renewed faith.
神様、私たちの信仰を新しくしてください。
And we choose to exercise that faith just to trust in you.
そして信仰を訓練していく、その選択を私たちが選んでいくことができるように
to walk with you.
あなたと共に歩むことを選び取ることができます。
And I pray, Lord, I pray specifically for the words that we speak.
そしてまた特に私たちが語る、私たちの口から出る言葉について祈ります。
I pray, God, that you would help us to speak those things that build up.
私たちがどうか人の徳を立て上げるために言葉を発することができるように助けてください。
Lord, when if we fall into complaining or criticizing, Lord, I pray that you would just take over.
私たちが不平を言ってしまったり、また、人を責めてしまったり、そしそうになるときにどうかしよう。あなたがそれを守ってください。
May our words be words of grace, words of, that give life.
私たちの言葉が本当に恵みの言葉であり、また、命を与える言葉となりますように。
Words that bring praise and honor to you.
そして、あなたを褒めたたえる言葉となりますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。アーメン。